はい、今日のローマ書のローマ信徒の手紙の6章の1から、まあ、ずっとこれは続いているんですけれども、一応この8節で区切ってあります。今日のところからですね、6章から7章の6節までが一つの大きな区切りになっているわけですですね。6章全体と7章の6節までが一つのまとめになっておって、ここで何を言おうとしているかというと、5章までで救いのためには、新しく作られるためには何が必要なのか、それをですね、3章からずっと5章まで繰り返し繰り返し述べてきたのは、信仰によるということを徹底してですね、3、4、5、これが一番の根本だから書いてあったはずですね。信仰によるんだと。3章、4章、5章と。で、そして救われたらですね、それで終わったのではなくって、新しい生活が待っているんだと。新しい生活に入っていくんだということが、6章から、そして、今日の7章の一つのところ、それから8章もずっとついてるんですけども、そういうふうになってるんですね。救われた者はどのようにして生きていくべきなのかという問題をこの6章から書いてあるわけです。その中でですね、今日の今言った一区切りっていうのは、まず3つのことをもってですね、説明をしているわけです。3つっていうのは、1つはみんなが受けていたこの当時ですね、水の洗礼ということを用いて、もう一つは15節からある奴隷ということの例えを使って、それから次は7章の1節からは結婚ということの例えを使ってですね、それを持ってきてですね、そして新しい生活ということを言おうとしているわけなんです。で、そのことはですね、この6章の初めの一つ目の方、水による洗礼ということの説明の中で、その結論的なこと13節ですね、13節で、死者の中から生き返った者として神に捧げていきなさいと、自分の全身を義とされた、その義のための道具として、神の様子に捧げていきなさいという、そういう捧げていくのが、これ、新しい生活なんだと、新しい生活だということを言っているわけですね。死んだものが生き返らせてもらったんだと。それから、15節以降のところでは、奴隷っていうのは主人に結びついている。ですね。で、今度は、それ、救われるまではですね、律法の奴隷になっていたけれども、救われたから今度はですね、神の奴隷。神としっかり結びつけられたということで、22節。6章の22節から書いてありますね。6章の22節ですね。あなた方はこの罪の力、闇の力から解放されて、そして神様の奴隷になるんだと。それが新しい生活なんだということを言おうとしているわけですね。で、7章からは今度結婚に関してです。結婚をしている人は離婚はしてはいけないと。けれど、夫が死んだりした場合には、これは解放されて、再婚ができるということを書いてあるわけです。で、それと同じように、律法からもあなた方は別れたんだと。律法に対して死んだと同じだと。それでですね、 今は解放されて、4節の終わり頃ですね。他の方、死者の中から復活させられた方のもののな、ものとなっている。その方と霊的に言えば結婚したのだと。で、霊に従う聖霊のことですね。従う新しい生き方で使えるようになったと。こういうふうに、その三つのこと、みんなですね、言おうとしていることは同じなんですね。ひとたび救われた者は新しい生き方になるのだと。いうことを言おうとしているわけです。ですね。そのことが根本にあるわけですね。で、この当時というよりも、洗礼のヨハネが始めた、この水による洗礼ということをですね、そのまま当時のキリスト教 の入った人も受け継いだわけですね。で、受け継いだ。これキリストが実際に始めたとか弟子が始めたんではなくて、洗礼のヨハネからやってたことです。で、それを受け継いだ。だけども、その意味を、どんな意味があるかということをまあ説明しているわけです。で、それは実際に水の中に入って、そして、水から出るということで、水の中に入るということは死ということを象徴しているんだと。水から出ることは、再び生まれる、新しく生まれるということ。生まれるということを、これも象徴しているんだということなんですね。で、そういうことで、こういったですね、意味もなく、これを受けるのではなくて、そういう意味をですね、ここで言ってるわけです。で、水の洗礼を受けるのも、キリストイエスに結ばれるためというふうに訳してあります。これは、方向、エイスということで、英語のちょうどですね、キリストイエスに向かうために水の洗礼を受けた、とかいう意味なわけです。ですね、キリストイエスに向かうために洗礼を受けた私たちを見た、その死に預かるためにと。だから、水の中に入って、それで死んだ、ということを表し、そして、水から出ることによって、新しく生まれるということを表すんだと。そういうふうに説明したわけです。で、こういうふうにですね、当時の人たちが受けておった洗礼を説明しておるわけだけれども、このことがですね、歴史の中ではだんだんと膨らんでいったわけですね。膨らんでいってですね、水の洗礼を受けなければ救われないというような主張まで出てきたわけです。で、この点がですね、大きな問題になってきたわけです。で、それと同じことですね。ここまでずっと言ってきたのは3章から5章までずっと言ったのは、ただ信仰によって救われる、信じるだけで救われるということを徹底して言ってきたわけですね。で、こう新しい生活のために、それで洗礼というのを、一つみんながしている洗礼はどんなことかっていうことの、これを引用して持ってくるためにしたわけであって、ここに力点があるわけじゃないわけです。力点というのは3章から5章が中心なんですね。信仰によって、そういうふうにですね、信仰って目には見えないわけです。目には見えない心の中ですることを一番なんだけど、それがいつの間にかですね、目に見えることを大きくしていくっていうのは、これは人間の大きな傾向なんですね。で、ただ水の洗礼を受けたらもう救われとんだと。というふうなですね、全く聖書的でないようなことが言われるようになったわけですね。しばしば言われるようになったわけです。で、その点ですね、これは聖書をきちんと読まないとそういうことを起こるわけですが、そもそもですね、パウロはですね、水の洗礼を受けて救われたのかということを考えてもすぐにわかることです。パウロはキリスト教に敵対しておったわけですね、ずっと。殺すことまで加担したわけです。そういう大きな罪を持っていたわけです。そこから救われたのは一体何なのかというとですね、突然神様の方から一方的に光が差して、そして復活したキリストが語りかけてですね、その光によって救われたわけです。一方的な恵み、そしてその恵みのことはこれイエス様だとはっきり分かって一緒に信じたと。まずあったのは一方的な恵みなんですね。 恵みにより信仰によるというのはそこになるわけです。エペソの手紙の中に、あなた方が救われたのは恵みにより信仰による、今日のこの10番というところですね。このプリントの10番、左の方の10番というところを見ていただいたら、そういう意味なんですね。あなた方が救われたのは恵みによる、あなた方は恵みによる信仰によって救われたと。恵みによるっていうのは2回繰り返されてあります。で、そのことは今言ったようにパウロのことで一番はっきりしておることです。これは、私自身もこの点全くないですね。自分では全く神様を求めていなかったわけです。ところが一方的にですね、その本に出会わせてたくさん本が並んでいる中で、それで恵みによりその本を与えられて、それを直ちに信じたわけです。それで全く新しい生活に入ったわけです。そういうことですね。恵みは本来イエス様が言ったように太陽のようにみんなに降り注いでる。雨も同じように善人にも悪人にも同じように降り注ぐんだけど、そこで信じるかどうかは大きく分かれ目が出るわけです。ですね。そういうことでこの恵みにより信仰によりっていう表現がなされておるわけなんですね。それから、一番出発点になった12人の弟子たちは、彼らもまた水によっての洗礼で救われたのかということを見たらですね、これはすぐに分かる通り、まずイエス様が一方的に恵んでですね、私についてきなさいと呼び出したわけですね。それでまずこの世の生活からはっきり離れたわけです。新しい生活になったんですね。そして3年間従っていったけれども、まだ十分新しくはされていなかった。だからイエスが囚われる、殺されてしまうんだということを言われても、全く信じられなかったわけですよね。で、とうとうペテロなんかも3回もイエスなんか全く知らないとしてしまって、その大きな罪を許されて、新しくされたのは何なのか。というとですね、その弟子たちがみんな裏切って新しくされた、許されたのは、それもまた水による洗礼ではなかったわけです。彼らが集まって祈って待ちなさいと。と言って聖霊を与えられた。単にですね、悔い改めて、イエス様がですね、ルカの福音書の野郎にじっと見つめたと。そこでペテロは激しく泣いたとありますよね。自分の罪をはっきり知ったわけです。それで悔い改めて。そしてイエス様の言葉通りに従って待っていたら聖霊が注がれたと。そういうふうに彼らが、弟子たちがですね、一番最初にまず救われたのもまた御言葉をかけられて恵みによって信じたわけです。そしてまた大きな罪を犯して転落をしてしまったけど、そこから救われたのもまたですね、イエス様の一方的な恵みを信じて受け取ったからなんですね。そして聖霊を与えられたと、大きな恵みを与えられたわけです。そういうふうに一番重要なパウロにしても十二弟子たちにしてもですね、彼らが救われたのは決してその一般のキリスト教会が今でも思っているように水の洗礼をして救われたのではなかったわけですね。そしてそのことだけではないわけですね。第一ですね、この水の洗礼をしなければ救われないとか言えばですね、水がないとこでどうするのかということですね。あるいは病気で本当に死にかかっている、今のこの意味の通りしようと思った、実際に水の中に浸らなければこの意味にはならないわけです。ですね、水の中に入って、それから水の中に起きる、それは流れている深い水でないとダメですね。そんな川はこういう乾燥地帯ではほとんどないわけです。ヨルダン川ぐらいなんですね、まあ言うと。だから、乾燥地帯で本当に悔やれて、もう死ぬかもしれないって時、その水にわざわざ連れて行くのかと。病気で死にそうなベッドなんか水があるとこまでずっと何十キロでも100キロでも連れて行くのかということが起こります。 そのことだけ考えてもですね、水によって洗礼しなければ救われないということは、全く霊的な宗教でないということですね。そういうことから、一般の教会でも、ですね、水の中に実際にこのパウロがここで言ってる意味、そのまま象徴的な意味を実現しようと思ったら、水連れていかないかないから、病気で苦しい人、そんな水の中連れていけない。それからたくさんの人、できないということもあって、水をほんのわずか、まあ、初めからここに来ている人は洗礼っていうどんな人が見たことはない人も多いかと思いますが、実際に水をほんのわずかですね、垂らすだけです。頭、額、垂らすだけです。それ垂らす、一滴に数滴垂らすだけであれば、ここに行っているような水の中に沈んで蘇るという意味にはならないわけですね。事実上できないから、そういうことで言えば代用しているわけです。でまあ、そういうことから分かりますように、実際に水を使わなければ救われないということは、どう見てもですね、本来のイエス様の言われた意味ではないということです。で、しかも、旧約聖書には、その水の洗礼は全く出てこないわけですね。本来、この新約聖書の真理というものは、ずっと旧約聖書がつながっているわけです。罪による許しということ、清めということ、血を流すということも、出エジプト期からすでにあるわけです。復活ということは、モーセ五書にはないんですね。だけど、詩編とか、あるいはイザヤ書の一部予記とか、後期になりますと、それは旧約聖書からすでに出てくるわけです。まあ、再臨というふうなこともですね、ダニエル書なんかには、予言的に出てくるということがありますね。まあ、そういうことで、信仰と希望と愛ということ、この3つとももちろん旧約聖書からずっと出てきているわけです。それに一番大切なことは旧約聖書からずっと流れているんだけれども、この水による洗礼ということは旧約聖書では全く出てこない。洗礼のヨハネが最初に記事として出てくるわけですね。それからこの聖書の中ではこの問題どう言ってるかっていうことですが、新約聖書で一番最初に出てくるこのマタイの福音書を見ていただいたらですね、3章の11というところです。3章の11から12ですね。マタイの3章の11から12、11ですね、3章の11です。でここのところはですね、洗礼を始めたヨハネ自身が、私は水で洗礼を捧げているが、水で洗礼を授けるのは本当の力にはならないと。後から来るイエス様こそ本当の力ある洗礼をする。それは聖霊と火によるという、火ということを加えておるわけですが、この火は象徴的なものです。罪の力を焼き滅ぼす聖霊の働きの一つをこの世にくっつけているわけですね。そのヨハネそのものが水による洗礼のはっきりした限界を伝えておるということですね。聖霊による洗礼、火というのはそういう意味で象徴的なことです。でそれと同じようなことをもう一つの箇所で見ますと、ヨハネ福音書ですね、ヨハネ福音書の3章の5節からのところです。ヨハネ福音書の3章の5節からですね。ここでは 水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれるものは肉だと、霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれるんだと言っても驚くなと。風、これ霊と同じ言葉ですね。言語、風あるいは霊を思いのままに含んだと、霊から生まれたものも同じだと言ってですね、ここでは水という言葉が付け加えられているわけです。さっきの場合は火という言葉、これは火ということも精霊のあらゆる力のうちの一つ、焼き滅ぼすというところありますが、水はこれ清めということですね。この水が今度は象徴的に言われているわけですね。本質根本は霊にあるということはここの表現を見てもわかる通りです。霊から生まれるものは霊であると。その後も風、霊を思いのままに吹く、霊から生まれたものも同じだというふうに、このようにこの新しく生まれることの本質は精霊によって注がれて生まれるということなんですね。このように人たちも精霊が注がれるまでは新たな力が出なかった、伝道もできなかったわけです。精霊が注がれたから本当に力が与えられてですね、そして宣教を始めていった。命を文字通り今度は捨てるということすらも可能になっていったぐらいです。こういうことから見てわかりますように、この火とかあるいは水っていうのは象徴的な意味を持っているので、それ自体がですね力を持っているのではないわけですね。だから洗礼のようにも水で自分をするけれども、後の方は精霊を注ぐんだということで言い直しているわけなんです。これは考えて当たり前といえば当たり前でですね、一遍水の洗礼を受けて本当にずっと力があって死ぬまで続けていくことではない。たくさんの人が水の洗礼を受けても途中で捨てていくわけです。離れていってしまう、そういうことは数十パーセントもですね、洗礼を受けても離れるということが統計的にも言われているぐらいです。そういうことで、元のところに帰りますが、そこでこの新しい命に生きるっていうのは、今言ったようにここで言いたいことは、新しい命、それは精霊によるということなんですね。根本は精霊による、ですから他の箇所も例えば、第一コリントのところもちょっと見てもらっていいんですけども、第一コリントの6の11ということです。306ページですね。第一コリントの6の11。ここではですね、主イエス・キリストの名、その本質ですね、イエス・キリストの名と私たちの神、神の霊、聖霊によって現れるんだと、そして聖なるものとされて義とされているというふうに、ここでもですね、本質は聖霊によると現れるということですね。そういうふうに、根本的にはこれは私たちは日々ですね、聖霊を受けて現れていくということが、これが一番聖書の中心に言われていることなんですね。一遍教会に入るためにですね、水の洗礼を受けたところで、その後油断してて目を覚まさなければ、これはサタンがいくらでも襲ってくるわけです。そういうことは、いわば当たり前といえば当たり前ですね。そういうことですから、こういうふうにきちんと細かくですね、聖書を比べながら読めることはほとんどの人がしないわけです。ですから、水の洗礼しなければ救われないとか言われる人、あ、そうかそうかというふうに思ってしまう人が歴史的にもほとんどだったわけです。昔から聖書はなかったわけですね。ルターの時代まででも聖書なんて誰もほとんど読めなかったわけです。ラテン語でもあり、非常に高価でもあり、そんなものを一般の人に読めないわけですね。ルター以後でもなかなかこの聖書っていうものはですね、細かくは読まれない。現在でもそうです。 いくらでも聖書あってもきちんとこういうふうに比較しながら読むこと、ほとんどの人はしていないからです。それでですね、まあ、こうした箇所をやはり、こういう機会にですね、知っておいてほしいわけです。要するにパウロが元の問いを変えれば、ここで、繰り返しているんですね、この4節にも、私たちも新しい命に生きるんだと、これが根本なんですよね。その7節にももう一度言ってるわけです。7節、キリストと共に死んでキリストと共に生きるんだと、そして神に私たちの生活を捧げていくということ、これはまあ次の来週のまたもう一回触れることですね。はい、それでもう一つ、このもう少しこのプリントをですね、加えておくことにしますね。この初期のですね、初めのキリスト教会において非常に大きな問題だったのは、割礼の問題だったわけです。割礼の問題がですね、大きなネックになって、ユダヤ教の一つの分派か、あるいは世界の宗教になるかの大きな分かれ目があったわけですね。そこでガラテヤ書という一つの書物を費やしてまで、パウロはこの問題、信仰だけによって救われるのか、あるいはちょうど現在の水の洗礼みたいに、その目に見えることをしなければ救われないのかと、その問題に直面していたわけです。で、ガラテヤ書全体がそうなんですけれども、ここではその一つ取り出してあります。もし、割礼を受けなければ救われないとか言うんだったら、あなた方にとってキリストは何の役にも立たない。これと同じことは水の洗礼も言えることなんです。水の洗礼を受けなければ救われないんだったら、キリストが来る必要はなかったわけです。洗礼の上跳ねもしてたからなんですね。キリストがわざわざ何のために血を流したのか、そんな必要はないわけなんですね。水でこと足りるならば。それどうなり、体の一部をですね、切り取って、それで救われるようなことだったらですね、これはキリストの何もいらなくなる。パウロは言ってるわけですね。それと同じことです。そういうふうに愛の実践を伴う、これは聖霊を受けるということですね。本当の信仰ならば当然聖霊を受けて、聖霊の実として愛が伴っていくということです。信仰こそ大切だと。で、その大きな議論の対立、ちょっともう2節から2節のところに書いてありますね。ある人々っていうのはユダヤ人からキルクリスチャンになった人です。その人たちがですね、ユダヤから下ってきて、モーセの慣習、要するに律法に書いてある割礼を受けなければ救われないと、このことをですね、これだけ律法にはっきり書いてあるのに割礼を受けんでもいいなんていうのはけしからんと、これ絶対間違ってると、わざわざ遠いユダヤからはるばる来てですね、長い旅をしてきて、このために来たわけです。そして激しい議論になったわけですね。で、これは使徒言行録の15章で、これは初代のキリスト教会の最大の問題になったわけです。そして結局ですね、割礼を受けない異邦人も聖霊を受けるっていうことははっきり証明、分かったもんだから、だから、異邦人たちも聖霊を受けるんだと。そこでですね、割礼なくっても救われるということに決定したわけです。それで世界宗教となる道が大きく開かれていったわけなんです。で、これは、創世記にですね、今の私たちから見た非常に意外なほど強い表現で書いてあることです。で、それは、創世記の初めの方、アブラハムのとこからすでに出てくるんですね。 創世記をちょっとアブラハムのところですね、17章ですの、13節からでもいいですが、17章に書いてありますね。これは、永遠の契約だと。奴隷もみんな人間も全部ですね、必ず割礼を受けなさいと。そして無割礼の人がおるなら、その人は民の間が断たれるんだと。それぐらいですね、割礼をしなければ断たれる、滅ぼされるっていうぐらいにはっきり書いてある。しかもこれが、この契約の内容、契約っていうのは、この17章の7節から、5節あたりからありますよね、6節から。契約内容17章の6節あたりからありますように、諸国民の父とする、霊的な父とするというわけです。そしてカナンの地を永遠に与えると。諸国民の父ならそれぐらい大きな影響力を与えるというですね、神に従った。その印として割礼をしてやると、絶対にしなさいという。まあ、これだけはっきり書いてあるものだから、ずっとユダヤ人は現在でも守っているわけです。そういう非常に奇妙なと思われるような風習を未だに守っている。これが選ばれた民の印だなんて言っているわけです。でもそういうふうなことをですね、しなければ救われないと。普通に言えば常識的に考え非常に奇妙なことですよね。で、それをでも不思議と破られなかったのをですね、これは、まず、もちろんそれははっきりイエス様がですね、異邦人のカナンの女にしろですね、サマリアの女の人関係なく救われた。ローマ人であっても。ですね。誰であっても同じようにまず救われたわけ。信仰だけで。それで宣言をつけられて。それでそれを言葉ではっきり神様、イエス様がパウロに啓示してこのように。ずっとですね、イエス様よりも1700年ぐらいも遥か昔から続いてきた割礼ということを、まあ、一刀両断でピーッとやめたわけですね。そんなことは全く必要ないんだと。まあ、非常に大きな英断であったと思いますよね。で、まあ、このこと、こういったふうにですね、あるところで聖書で旧約聖書の書かれてある時も、時が来たらピーッとこれは廃棄されることあるわけです。割礼なんか代表的なもの。それから、まだありますよね。例えば、これはここに書いてありますが、物、動物の羊とか穀物とか物を捧げると。これも非常に起源は古いわけです。このプリントに書きましたように、創世記の一番初めの4章からすでに出てくるんですね。この3番のプリントを見てもらったら。このプリントの3番。カインとアベルは穀物や動物を神に捧げた。カインは自分のが受け取ってもらえないと、アベルのが受け取ってもらえたと思って妬んで、そして殺してしまうと怒ったけど、元はこの穀物や動物を捧げるという、こういうふうに人間の一番初めの時ですね、アダムの子供、カインとアベルから捧げるということはあったし、その次の4番見ても分かりますように、ノアが箱舟から出て最初にしたこともここにあるように、神のために祭壇を築いて動物と鳥を焼き尽くす捧げ物として神に捧げたということですね。それからその次の出エジプト記にも5番ですね、あなたは私のために土の祭壇を作り、焼き尽くす捧げ物、和解の捧げ物、牛や羊を捧げなさいと。すべての場所に掃除すれば祝福するんだと。これほどはっきり書いてあるわけです。けれどもこのこともですね、すぐに目に見えるものを頼るようになる。ものを差し出しておいたらいいんだと。 人間の弱さですね。割礼しとけばいいんだと。あと行動どんなんだってカンマンっていう。今のはそれもないですね。水の洗礼を取ったも救われたんだなんて言って、また同じようになるわけです。ですから神様は預言者を送ってですね、霊的な宗教、信仰の形に立ち返らそうと。帰らせようとされるわけです。それが、まあ、少しだけ出した6番、7番とかです。それだけ、創世記から出エジプト、レビ記にはたくさん書いてあります。レビ記なんて、そう、捧げ物いっぱい、第一章から書いてありますね。けれどもですね、それだけ旧約聖書ではっきり書いてあるのに、この6章では、イザヤ書の冒頭一章からですね、お前たちの捧げる多くの生け贄が私にとって何になるかと。お羊や肥えた獣の脂肪は私はもう飽いた。そんなものいらないと。さらにこの7番のエレミヤ書の言葉。私はお前たちの先祖をエジプトの地から導き出したとき、焼き尽くす捧げ物や生贄について語ったことも命じたこともないとすらエレミヤ書で書いてあるわけです。そういうふうなものを捧げたりすることでなくてですね、神様の声に聞いて従うんだと。それが一番だということをですね、こういうふうにイエス様よりもはるか580年ほども昔からこのようにはっきり言われている。ですね。でそういうことを、以前の有名な言葉、これ8番ですね。地の果てのすべて全世界の人々にこの単純率直な真理があるんだっていうことをですね、言ってるわけです。地の果てのすべての人々をこの真理聞きなさいと。神を仰いだだけで救われる。私を仰ぎ望め、そうすれば救われると。口語訳の表現でそういうことです。この簡単単純明瞭なことですね。で、これがイエス様の時にもそのまま十字架を仰ぐと。それによって救われる。神様の愛と、それから真実の結晶であるところのあの十字架。それを仰ぐだけでいいと。信じて仰ぐだけ。信じなければ仰がないわけです。仰ぐということは信じてるわけですが、このこそですね、ここの真理こそ地の果てすべてに行き渡る真理だということをイザヤが掲示されたから、こういう表現で言ったんですね。地の果てのすべての人よと。まだこれはキリストも現れてない時代です。ユダヤ人だけの狭いところで信じられとったけど、そういうふうにはるかに広がるということを知ってたんですね。で、これが、行線。行線というですね、難しい字になって、内村鑑三も非常にこの言葉に、強い関心を持ったわけですね。たくさん使ったわけです。たった一つ、行線。見つめるだけでいい。それなんです。で、このように、本来の、この、信仰、救いというのは非常に単純明確になると、人間は常に複雑にしていく。だから神は送ってですね、絶えず単純化させてきたわけです。繰り返し繰り返し。ですね、今言った、複雑な決まり、立法、動物を捧げろ、このこと一切いらないと。ただ信じて仰ぐだけでいいと。で、パウロはそのことをはっきりしていたから、次の9番のような言葉をコリントの手紙で言っているわけです。キリストが私を使わされたのは、水の洗礼を授けるためでなくって、福音を知らせることだと。言って、はっきりこのようにですね、水の洗礼と福音と区別していたわけです。ところが現在では、現在でなくてもですね、相当前から、福音とこの水の洗礼をごちゃ混ぜにしてしまってですね、水の洗礼を受けなければ救われないんだということをですね、絡みつけてしまったわけです。そういうことで、信仰による救いっていうことが曖昧になってしまったところがあるんですね。この、マタイの福音書の一番最後にある言葉をよく出されます。父と子と聖霊の名による洗礼を授けなさいとか言う。ところが、父と子と聖霊の名によるって、その三位一体でとか、もうだいぶ後なんですね。だから、使徒言行録にただの一度もその名によって洗礼したということは書いてないわけです。主の名によって、主イエスの名によって洗礼というのが出てきます。ですね、父と子と聖霊と三位一体的な人がもっと後の時代なんです。 そしてですね、洗礼を授けるように、あるいは私の教えを守るように教えなさい、というふうにさ、出てきますが、使徒言行録ではそういうことはしてないわけですね。イエス様の教えを守りなさいということは全く出てこなくて、彼らが聖霊を受けて最初にしたのは何か、イエスの教えを守りなさいということはなかったですね。何だったか。イエスは復活したのだ、という証こそがですね、この宣教の中心にあったわけです。それと少し後に十字架、私たちのために死んでくださったのであってですね、それを信じたらおのずから守れるようになる、まあ、そういう意味で最後の言葉、少し後の、まあ、マタイの福音書、ああいう写本ができたのは一番新しい写本でも4世紀なんです。イエス様が死んで300年も経っている頃に書かれたわけなんです。そういうことで、本来非常に単純だったものが、すでに最福音書の最後のところにもそういう三位一体的な少し後のが入ってきてですね、洗礼ということが入ってきてるんですけど、このパウロを見てもですね、実際に水の洗礼が一番何もしないといかんよったら、パウロがこんなことを言うはずがないわけです。パウロはこのようにですね、福音とこの水の洗礼を分けてたわけですね。ね、そういうふうにこの最初の単純な状態は福音書に書かれてあって、それが11番からなんです。あと福音書の例から、罪深い女がいてですね、そうして香油の入った石膏の壺を持って足元に近寄って、その足を涙濡らしてと。そして罪深い女、これはまあどんな罪かというのは書いてありませんが、深く悔い改めたわけですね。そしてイエスからの許しをはっきり実感してたから、その感謝の印として、まあこれは例えようもない感謝の印としてですね、持っている一番大事なものを捧げて感謝の意を表したわけです。そのイエス様への信頼と愛をイエス様は分かったから、あなたの信仰があなたを救ったと、安心して生きなさいと言われたということなんですね。それから12番もそうです。12年も女性の婦人病で止まらなくて、どうしても癒されたいと、まあ、この出血の病は汚れておるとされたから相手にされなかったわけです。人の中にも交流も入れなかったという非常に孤独な苦しい病気の人だったけれども、イエス様を全面的に信じてですね、服にでもせめて触ればと、血の病があるか癒してくださいと言えなかったわけです。そんな人は来たらいけなかったからですね。そしたら娘よ、あなたの信仰があなたを救ったと。それから13番も、一番苦しい病気であった、それは現在に至るまでそうだったと思いますが、雷病、ハンセン病ですね。その人たちが、まあ、イエス様を救ってくださいと、他の人では救えない、イエス様は神の子だから救われると、まあ、そういう意味でですね、言ったらあなたの信仰が救ったと。それから14番もそうです。これは盲人の例です。主よ、目が見えるようになりたいのですと、まあ、必死で叫んだと。黙らせようとしても必死で叫んだと。それほどイエスに対してですね、神の子だと信じていたと、その信仰があなたを救ったのだというふうに、全くこういうふうにですね、福音書では何にも附帯条件なしです。ただ信じるということだけで救われると、そういうことが、まあ、福音書ではもう繰り返し言われていることですね。で、我々はですね、そういう本当の福音書の原点に立って、単純率直なところに立って、ただ信じるだけで救われるということをですね、それを率直に表明していくということを今までしてきたわけなんですね。まあ、それをはっきり言ったのが、まあ、内村勘道でもあったんですけども、それよりもっと早く1600年外にクエカがですね、聖霊による洗礼ということを一番最初に言い出して、すごく迫害をでもされたわけですね。その後1800年代に救世軍もこの水による洗礼もしなかったわけです。無教会もそういう形で今言ったような様々な理由によってですね、してこなかったということなんですね。で、まあ、新しく生まれるのは直接聖霊を受けると信じてですね、そういうことで、新しくされるということなんです。はい、それでは今日はそこまでにします。